知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はまちづくり子どもアイデアパネル展示会について制作家の高山さんにお話を伺います。高山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高山さんは知得一宮初出演ということで今日はデビューでいらっしゃいます。ではまずまちづくり子どもアイデアパネル展示会についてお聞きする前に、まちづくりについてどのように考えていらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、まちづくりとは市民が幸せに暮らせる街を作るために何をしたらよいか市民と一緒になって考え進めていくべきものと考えています。そのためには多くの市民にまちづくりに関心を持ってもらえるよういろいろな取り組みを行う必要があると考えています。
そうですよね、私たちが住む私たちの街ですからね。
はい、
ではまちづくり子どもアイデアパネル展示会とはどういうものなんでしょうか。
はい、まちづくり子どもアイデアパネル展示会は小学6年生からまちづくりのアイデアを募集し、その中から代表的特徴的な作品をパネルにして展示するものです。展示会を通じて子どもたちのみならず大人の方にもまちづくりへの関心を持っていただけたらいいなと考えております。まちづくり子どもアイデアパネル展示会は平成24年度から毎年度開催しており、今年で8回目になります。
今年で8回目なんですね。
はい、
そして市内の小学6年生の皆さんからのアイディアということなんですね。
はい、そうです。
いや、これはきっといろんなのが毎年集まるんだと思います。その中でも代表的なもの特徴的なものをこの展示会で見ることができるんですね。
はい、そうです。
いや、どんなのがあるか気になります。そしてこの展示会ですが、テーマごとに展示をされるそうですが、どういったテーマがあるんでしょうか。
はい、全部で8個のテーマがあります。思いやりのある町、災害に備える町、交通事故のない町、犯罪のない町、自然が豊かな町、ゴミのない町、産業が盛んな町、最後にそれ以外のその他となっています。
8個のテーマがあるんですね。どれもやっぱり街づくりには欠かせないものだと思います。
はい、その通りです。
そうですよね。高山さん、たくさんの作品をご覧になって印象に残ったものきっとあるかと思うんです。いくつかご紹介いただけますか。
はい、個人的に印象に残った作品として、タイトルが犯罪を減らす一民の町の警察キャラクターという作品です。
このタイトルを聞いているだけでもどんな作品なんだろうと興味を持ってしまいますね。じゃあ具体的にどういう作品なのかも教えてください。
はい、この作品は一民に拾われた犬という設定のキャラクターが犯罪の防止やペットを捨てないように呼びかけるというアイデアです。新しいキャラクターを創作する作品は毎年度ありますが、この作品はキャラクターの設定や活用方法が特に面白く、またイラストも斬新で、とても印象に残っています。
実はですね、今日持ってきてくださって私たちの前に置いてあるんです。犯罪を減らす一民の町の警察キャラクターですね。
はい、
犬の顔が一民になっている。これとっても面白いキャラクターです。そして犯罪はダメ、動物を捨てない、 こんな文字も一緒に描かれています。やっぱりね、実際に皆さんには見ていただくのが一番だと思いますので、どんなのなんだろうと思った方はぜひこのパネル展示会にいらしてください。そしてまだまだ印象に残ったものあるそうですね。
はい、では次に紹介するのは、タイトルが緑から世界へという作品です。世界にいる約70億人の人が1人1本木の苗を植えれば、世界中で70億本の木が育つことになります。その活動を一宮市から始め、世界中に広めていくことで地球規模で環境問題を解決していこうという、とてもスケールの大きな作品です。
そうですね、もう世界中に住む一人一人が一本ずつ植えればという考えですもんね。
はい、
本当にスケールが大きいですし、そして意外と大人では思いつかないなというふうにもね、私は思いました。
そうですね、
こういった小学校6年生の皆さんのアイデアがいっぱいに展示をされているんです。そして今2つ紹介をしていただきましたけれども、この展示会で見られる作品はいくつあるんでしょうか。
はい、各テーマごとに6作品展示しますので、全部で48作品です。
48の作品があるんですね。
はい、
そして今回でこの展示会は8回目ということですけれども、これまで展示をご覧になった方からはどういった感想があったんでしょうか。
はい、大人だと、実現できるかできないかを先に考えてしまいがちですが、子どもたちのアイデアにはそういったところがあまりありませんので、思い切ったアイデアが出ていて面白いといった感想がありました。
そうでしょうね、今ご紹介いただいた2つだけでも面白いなと思いましたしね。やっぱり子どもたちの発想というのは柔らかくってハッとするものがありますね。
はい、そうですね、
ぜひ市民の皆さんにも見に行っていただきたいなと思います。では小山さん、展示期間と展示場所を教えてください。
はい、明日12月21日土曜日から1月9日木曜日までアイビル5階の中央図書館で開催します。図書館の休館日にあたる12月29日から1月4日までと、6日は開催していませんのでご注意ください。
明日からですね。そしてお休みの期間には皆様十分に気をつけてください。やっぱり聞いているだけでなく文字と絵と一緒にね、見ていただけたらなと思います。それでは小山さん、最後にお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、子どもたちのまちづくりアイデアには子どもならではの豊かな発想があると思いますので、ぜひご覧になってみてください。そして大人の方も含めて、少しでもまちづくりに関心を持っていただけたら嬉しいです。
ぜひこの展示会を見に行って、家族でこういったまちづくりについて話をされるのもいい機会になると思います。制作課の小山さんにお話を伺いました。小山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回小山さんにお話しいただいたまちづくり子どもアイデアパネル展示会については、広報一宮12月号9ページに紹介されています。お問い合わせは制作課、電話番号 0586-28-8952、 0586-28-8952 です。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは市民意見提出制度意見募集についてです。都市計画に関する基本的な方針について、第7次一宮市総合計画や尾張都市計画区域の整備開発及び保全の方針などに即した市全体の都市の将来像と方向性を示す方針、都市計画マスタープランの素案を作成しました。また、 立地適正化計画について、多拠点ネットワーク型都市の実現に向けて策定した計画に居住誘導区域編を追加する素案を作成しました。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。素案は市ウェブサイト、市役所本庁舎1階、美佐木曽川庁舎1階の市資料コーナーなどで募集期間中閲覧できます。募集期間は1月17日金曜日まで。提出方法は本庁舎都市計画課に持参または郵送、ファクス、電子メールでお願いします。郵送の場合、宛先は郵便番号 491-8501 本庁舎都市計画課、ファクスの場合ファクス番号 0586-739218 0586-739218、 電子メールの場合アドレスは tokei@city.ichinomiya.lg.jp tokei@city.ichinomiya.lg.jp です。1月17日金曜日必着です。お問い合わせは都市計画課、電話番号0586-28-8632 0586-28-8632 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave
それでは最後に、市民税が非課税の方へ、プレミアム付き商品券申請期限を12月27日まで延長のお知らせです。非課税者向けのプレミアム付き商品券引き換え券の公募申請期限が12月27日金曜日まで延長されています。交付を希望する方は忘れずに申請してください。ただし、商品券購入期限及び使用期限について変更はありませんのでご承知おきください。商品券購入期限は令和2年1月31日金曜日まで、使用期限は令和2年2月29日土曜日までです。購入期限、使用期限にも十分にご注意ください。詳しくは市ウェブサイト、一宮市プレミアム付き商品券ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは商工観光課、電話番号 0586-28-9130 0586-28-9130 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。